三平映画館沖の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
あ、はじめまして、宇佐美と申します。
じゃあ、
はじめまして、佐藤です。
シネウィンドの佐藤さんです。
ボランティアスタッフの佐藤です。
で、
同じくはじめまして、皆川と申します。
皆川さんは あんま言うと悪いでしょうか、
いや大丈夫です。
ユナイテッドシネマの立ち上げメンバーで、はい、スタッフだったという、はい、そんな映画好きのすごい人です。さて、今日はストレイトアウタコンプトンというね、 NWA というラップグループの、結成から解散して、っていう、なんて言いますか、人々の
自伝的、
そう、伝記映画を見ました。さて、それではそんな、ストレイアウタコンプトンで我々は一体どんなガストデザートを注文するでしょうね。えでもね、本当今年の下半期、実はこれが俺一番楽しみだったんですよ。
ずっと言ってますけどね、
面白そうだなって思って。
10月ぐらいから12月にこれが見る前になんかこれと言ってっていう話
してますよね。そう、じゃあ僕からいきますね。焼きたてリンゴパイと、はい、ドリンクバーお願いします。
ドリンクバー全部いくつにしましょうか。
5つで、
はい、5つで、はい。
じゃあベルギーチョコプリンの、チョコレートパフェ、
はい、チョコレートパフェを1つ。
あ、じゃあすいません、フレッシュいちごパフェ、
はい、いちごパフェを1つですね。
僕はフォンダショコラを、
はい、フォンダショコラを1つ、はい、
ショコラ、
ベルギーチョコプリンのチョコレートパフェ、
はい、チョコレートパフェも1つ、はい、
なるほど、
以上で、
はい、ありがとうございます。はい、あ、まあなんとなく400円台って思って選んだら、俺のが一番なんかあ、一番じゃないや、佐藤さんが399円で、ちょっと辛口評価どんなとこが辛口でしたか。
いや、長すぎ
て。そうなんですよね、それがね、俺もね、今日ね、うっかり喉乾いちゃって、コーヒーを、アイスコーヒーを買って、映画始まると同時に飲み始めたら、1時間ぐらいでものすごい尿意が駆られて、もう早く終わんねえかな、早く終わんねえかなって、9時35分に始まって、もうね、9時25分ぐらいでもうそろそろ終わりじゃねえかなとか思ってたら、その後12時を超えるまでやってて、147分っていうね、対策、超対策だったんですよね、時間的に。
でもなんか F ケイリー・グレイ監督って大体この時間帯なんですよ。
そう、
割と2時間超えるんですよ。
交渉人などを取った、
交渉人も2時間ちょっとありましたし、
うん、
最近はでも短くなったんですけど、ブルドックとかも120分とか、なんか結構2時間のイメージある感じです。あ、
まあ、120分、
うん、交渉人はね、午後のロードショーで見たからすごい短くて
90分に
決まってますね。大体80分なんだよ。でも面白かったよね。
面白かったですね。
小泉さんとかもその途中で映画のように燃やして途中に抜けていくってことはない？
途中はね、スパイダーマンの時に抜けた記憶があるけど、それ以降抜けたないんじゃないかな。
だ
から
どんなにつまんなくても、私はもう最近つまんなかったら、まあ、そういうトイレ行きたくなって行っ
ちゃう。佐藤さんが初めの方でなんか席を立ってたけど、電話がかかってきた。結構ね、冒頭のつかみの面白そうな場面でね、冒頭のつかみ
がタイトルが出るところで帰ってきました。
EGE がなんか役の
場面のちょっとアクションシーンも、ね、多くて、
そう、そこで警察がやってきて、うん、バーって逃げろっつって、あそこで金は払えないっつって、それで済むかっつって、揉め事を起こすなっつったら、揉め事はもう起こってるぞっつってね、EG の鼻っ柱の強さがすごい示される場面で、
あそこいいなと思ったのが、うん、役を隠そうとした女が一生懸命天井に隠そうとすると、あの、
走行車が、走行車の最初にさ、戦車みたいにさ、
あの、ドアや、あの、破るための長い鉄パイプが入れるんですけど、それに女がドーンって
そう、女に対して容赦のない描写がね、
思いっきり引かれてましたね、
うん、
でもあの暗い感じで、なんかピリピリしたアクション感覚って、そのあの監督っぽいんですよね。
あ、そうなんだ、うん、他のどんなイメージだったのか、面白かったって印象しかないよ。
なんかブルドックっていう映画もあんな感じのシーンがあったなとか、なんか思って、うん、いや
ー、
なんか最初から掴まれたなと思って、
そうでね、今回は NWA っていうラップグループの伝記映画で、NWA って聞いてた？
俺本当この映画を、まあ、小泉さんに誘われなかったら見ないだろうなっていうぐらい、
試写場もらったらそれがすごい面白そうで絶対行きたいって思って、
あ、試写場もらったんです
ね。そうそう、それで試写会結局行けなくて、あ、はい、あ、新潟やるんだったらまあしょうがない、うん、いいやと。
全く俺知識なく見たんで今回は。でも最初、
ね、LWA っていうのがそもそも90年代にね、ミュージックマガジン読んでたら、うん、西海岸で役の売人をしている人らが結成したグループっていうね、いわくのグループで、でどんな過激な、CD なんだろうつってレコファンとかで買って聞いたらなんかね、音の全然迫力がなくて
割と
だからそれまで、パブリックエネミーとかゴリゴリのね、なんか見比べたら随分スカスカの音で、なんかなんでこんなのがそんな迫力ないなみたいに今見たら分かったんだ。 EGE がねちびっこだから声がすごい高いんだよね。
高かったよね。
ドスが効いてないんだよ。
最初のレコードのシステムもあの自宅宅録みたいな感じだったんで、 あんまりいい設備じゃなかったっていう、うん、
あれはでもね一応安い貧乏の中でもちゃんとしたスタジオだよきっと、うん、
あの天丼みたいな映画が好きでしたね。あのなんか
天丼
なんか最初になんかチープな音楽流れて、うん、その EGE が下手な歌を歌うっていう、
あ、
あの 頭がちょっと丸、ま、けな入りなんで、
う
ん、
そう、あれでさドクター・ドレイがさ今のはいいって言ったけどあんま嫌だからさ、うん、どこが違うんだろう、ね、
これだみたいな感じだったけどね。
そんなに良かったかなって思って
今のはドープだった、
う
ん、
そう、
そんなにドープじゃない。
でもその時はアイスキューブが、あ、まあ、EGE とドクター・ドレイ と、アイスキューブの3人が中心の話なんだよね。その3人が、まあ、そのグループの中でも中心メンバーでもあってこの映画でも中心で、
そうですね、
そう、それでアイスキューブはその後ソロになって、ドクター・ドレイもまあ脱退してプロデューサーになっていくんだ、うん
ね、ドクターどれ
はね、アイスキューブのイメージってやっぱアクション映画のイメージ
なんで、まあ映画にね結構出るね、アクション
の
他に映画だと何出て
る、ゴーストオブマーズ、
ゴーストオブマーズも出てますし、あとトリプル X の、続編のネクストレベルって結構これ面白いんですよ。
一番最初に作ったのはフライデー、
フライデー、
DVD になってないんです。すごい面白いんです、うん、3までだったか4まで出てるんだけど日本では VHS が最初のだけ出てて、あとは国内では販売されてなくて、
ちなみにあれですよね、エンディングでその映画のワンシーン出て
ます。あ、ね、
もうおしっこが限界になってるところで通路で見てみてたよくわかんない、だからもうあそこだけ見返したいわ。
であれなんですよね、今回主演はその息子さんが、
あれアイスキューブ
めちゃめちゃ似てますよ、ね、
めちゃ似てて、あれアイスキューブ
再現映像と違いが分からない
よね、本当似てた、びっくりしてましたね、
でもちょっとかあの髪型が整ってたっていうか、なんか、うん、あれアイスキューブってもっと芋っぽい人だったイメージがあったのに、うん、シュッとしてるなって思って、
お父さんよりちょっと目が優しかったんですね。
ああ、やっぱ息子なんですよね。
そう、
なんか演技も良かった、すごい、うんうん、
アイスキューブとかがさ最初あのバスで学校に通ってたじゃんそしたらねギャングが俺はブラッズだみたいな、あの、いや、あの、その一緒に乗ってた黒人が
冷
やかしてギャングの指のサインをしたって、サインどんなサインだったの、
なんかこんな感じでやってますよね、
よくわかんなかった、
ギャングの方が、
それを
お前らギャングだろうみたいな感じだったな、
俺たちにするなって乗り込んできて友達が銃で脅されるどう喝されるっていう
場面、なんかあれですよね、ちょっと変えたらコントになりそうなぐらいに面白い状況なのになと思っちゃって、うん、
でそこででもね、アイスキューブはだから学校の生徒で、ドクター・ドレはお母さんにあんた就職面接すっぽかしたわねっつって怒られて、
学校も子供もいるのに、
そう、
学校行かないから働くか、
子供がいるのに弟と同じ部屋でやって
レコード聞いてぼんやりしてるって
レコード聞いてぼんやりしてたね
でお母さんに怒られるってなかなかすごいなと思って、
でだから EGE だけが本当のギャングで、あとの2人は割と普通の子なんだよね、音楽好きのただの、
そうですね、
アイスキューブ普通になんか勉強ができる人み
たいな、うん、そうなんですね、そう、でも最初にね契約でおかしいって気づいたのもアイスキューブだし、やっぱ頭が いいんだろうね。
まあ
ね、
だってあの脚本とか書いてますよね、
あ映画 の, のあれ脚本書いてたの読んでるだけじゃなかったんだ。ボーイズ
ザフットと
か見た。
いや見てないです
けど。俺も見てない。有名な曲だよね。
脚本家だってそれでディスったとかどういう、うんうん、あの話があったじゃないですか、
うん。
まあ、歌詞とかねやっぱりね書く人ってそれなりに、
ね、ライデーも脚本
は、あそうなんだ、うん、才能があるんだね。ザ・ロックの映画に出てなかった。
多分
農業系の映画、ミクルっていう映画
大学で出てた。
あ農業系
工業、フェニックス大渋滞って書いてあるな、ウィキペディア情報。結構前ね、あの日本人だと映画の方があれかも有名、
ね、ジャングルじゃないんですよね。アイスキ
ューブ。そうだから EGE だけが役の売人で、は
い、
他は
ボンクラみたいな
感じ、ね、ドクター・ドレイも俺たちに投資をしろっつって EGE に迫るし、あギャングじゃないけどやっぱみんなね一筋縄ではいかないぐらい鼻っ柱が強いんだよ、うん、
でなんか俺らはなんか迫害を受けてるっていう割にはあのちょっと脅しに来たやつらに銃口を向けて脅してたりするんで、
あのツアーの時に
ちょっと納得いかねえよなと思って。
売れてる、売れた後にね、そうでももうねその頃にはもうあのすごい楽しく乱行パーティーをしたり、
わかりやすいランコパ
ネねえ、あそこまで
エイズへの道を走
る。あれでも
よくあれブギーナイツみたいでしたね。
ブギーナイツみたいだったらプールでも遊ぶし、
息子はどう思うんですかね、父親がこんな風にしてたっていうことは。
若気の至りでいいんじゃないかな、
まあ、俺こうやって生まれたのか。
そう時代が時代だし。
私もスリンゴパイの
曲、はい、
こちら本田署から、
はい、
でなんか音楽全然知らないんですけど、ライブシーンとかすごいいいなって
。ねえ、あだからね、うん、俺は本当にねソニーのミニコンポで東京のアパートでちっちゃい音で聞いてたから良さが分かんなかったのかなと思って、あと相葉のラジカセとか
甲高い声しか、
そうなんか甲高い声でなんかあのパブリックエナミーはちっちゃい音でも迫力あったなって思って。まあ そんなね相葉のねラジカセで聞いてた、うん、ストレアウタコンプトンっていうアルバムのジャケットが当時気づかなかったけど、はい、今見るとその後の仁義なき戦いみたいなね上から円でこう覗き込むような、そう、あそうか、もしかしたら東映映画が彼らに与えた影響があったのかななんて。
結構ねギャングスターが日本のね、
うん、日本のギャングスターの映画だもん ね、
ね、エンドクレジットに電通とフジテレビに、
ね、書いてましたね。
本当、ね、ああもうエンドクレジット
プロモーションで
映像が終わったらトイレにバーって行っちゃったもんで。そう最後の曲は誰のエンディングは誰かかってたの？
えエンディングはまああれですよね、 NWA だと思いますよ全部。
個人的にあのライブシーンで歌詞入るのもいいんですけれど、はい、BGM で歌流れるじゃないですか、うん、あれにも意味あるんだと思うんで、うん、
あれにも字幕入れてほしいんですよね、まあ、すよね、
うん、
なんかあれ権利関係で入れられないとかいう話聞くとなんか納得いかなくて。
でもねやっぱさあの今回、うん、あの BGM でパーラメントとか、うん、P-Funk がすごいかかってて、うん、
あ
NWA ってそんなサンプリングしてたっけなって記憶があって。
あそうでした、
うん。でも当時ね多分それこそさパブリックエネミーとか、うんうん、あのネイチャーなんとか、うん、
何でしたっけ、
ノーティーバイネイチャーとか、はい、そういう90年代の、うん、アイスティーのことはちょっと名前が出てきたけど意識してた分そういうの街でかかんないのかなって思ったら、うん、そういうのは使われてなかったよね、うん、
なんか序盤のアイスキューブがスクールバスに乗ってる時に多分あれ時代の状況説明だと思うんですけど、ティアーズ・フォー・フィアーズが流れてたような、
うん、あ80年代だ、ね、
最初にドクター・ドレイとかが、うん、あの勤めてたディスコでかかってた音楽はあいつがあの上司が作ったやつなのかな、
多分さラブバラ
ライオネル・リッチみたいな、
そうそうそうそう、襟足の長いやつ、
学生髪型しやがって
る80年代の初期をまだ引きずってた、
ディスコ的なやつでしょ。
どれが着せられてる服とかもすごいですよ、うん、時代感じるなっていう、
そうそうそう
そ
う、
あそこ笑わせるとかあるけどね。
そう NWA は黒い服を着ろっつって、うん、黄色い服を着てた なんだっけ DJ レンだっけ
レン、
あ、はいはいはい、
そうがこれに着替えろっつって怒られて
た、ありましたね
乾いてる服がこれしかないっ
つってあとやっぱりなんか 2パックとかね、スヌープドッグとか、
う
ん、
あの独立してから ね
出てきて、
そうドクター・ドレーがやっぱすごい才能あふれる人だったんだなって、
すごいですよね今のもう本当にポップミュージックとかの、
うん、
変えてますか、エミネムもそうだし、
うん、エミネムも、うん、2パックもドクター・ドレーがいなきゃいな始まらなかった、う
ん、で今あれですよね、アメリカの音楽、まあ、世界の音楽今一番乗ってるのはケンドリック・ラマーというポップアーティストってことですか、
いや
もうそれが今あれですね、ヒップホップ界ナンバー、あのエンドクレジットって言ったんですけど、
カニエ・ウェストよりすごい、
ね今年はもうそれ持っててますね、カニエ・ウェストはね今ちょっと迷走してる感じなんですけど、ちょっとスピリチュアルな感じに入っちゃって、俺は神だとか言ってるんですけど、
あそう
ケンドリック・ラマーはどっちかっていうとそのもっとストリートに根ざしたラップをやって、結構だからファック・ザ・ポリス的な感じ で、まあ、アルバムすごい評価されて売れて売れまくってるんですけど、やっぱりもうルーツはあれですよね、やっぱ NW 的
な
アイスキューブとかドクター・ドレーとか、
まあ、イージーがね、うん、最初ラップをやる気が全くなくて、うん、アイスキューブが、ね、俺は別のグループだからできないっつって、
うん、初め最初のグループ、あ、まあ、抜けて、うん、まあ、専念したんですよね、もう
アイスキューブのグループって結局出てこなかったよね、
うん、あれでも最初にあのそこで歌ってたのってそのグループとかのあれじゃないですか、ね、
最初のレコーディングで、
あ、レコーディング
の出てた
赤いハンチングかぶってた
よ、そんなのいましたっけ、
あ、あれはレコーディングのグループじゃないですよ、あのそのお金で雇って、
そうだ
よ、ね、俺たちの歌を、
うん、俺
の
歌ってくれた
わ、そしたら鼻で笑われて、
うん、64って何の意味だとか言うよね、
あのインパラダッツーなんて話を、
うん、
あと何でしょう、実際やっぱ思ったのは実際そうだったと思うんですけど、景観がもう本当になんか黒人をさ、ね、笑っちゃうくらい
さ、一番黒人に冷たかった
ねえ、もうなんか
そう
一緒に歩いてるだけなんか使わない、本当に不尽だよなっていう、
ねえ、それは2回目のレコーディングの時だよね、あのマネージャーがさすごいかあの警官たちにさ、うん、ちゃんと歯向かって彼らを守って、ね、ああなんてナイスなマネージャーなんだって思ってたらやっぱ着服してて
実はみたいな、
でもなんか着服してる割にはしっかりやってたよなって、
うん、でもそうだったね、
着服してて最初にさあれって思ったのが普通にベンツ乗って現れるみたいで、で家に帰るとすごい豪邸で
気づけよみたいな、
うん、でアイスキューブが気づくのは俺たちはハンバーガーしか食ってないのにあいつらはロブスターを食べて
る、なんか分かりやすいなんかさ、
そう、そこねもうちょっとみんなにもロブスター一緒に食べるぐらいのことしてればもっと ね、
ね、
みんなハッピーでいられたのに、
ね、そうだよ、ね、
半分は俺の歌詞なのに7万ドルしかもらえないのかとか言って
うん、7万ドルじゃそんなにくれんのって一緒になってたよ、う
ん、なってましたね
なんかやったって顔してましたよね、
そうだけどサインしなきゃあげないって言われたらもうダメだっつって、まあ、アイスキューブがずっと契約してなかったんだよね、最初ツアー終わるぐらいに契約したんだっけ、うん、契約ツアーの途中だ、
うん、契約はしなかったんじゃない
です
か、
そうだね、その
結局疑って
ツアーの時に乱行パーティーで銃で脅してたんだっけ、
うん、パーティーするのもタダじゃないみたいなこと言って、うん、マネージャーに怒られ
て、ね、マネージャーが経費だと称してタラ服着服してた、マネージャーの取り分は本当は2割なんだよね、
で8割は自分らのはず、
うんうん、でも EGE も相当抜いてたね、だからマネージャーの味方になってたんだわ、
う
ん、
まあ、そういう部分あるんでしょうね、いろいろ、
うん、
EGE の、 あのレーベルだったんでしょ、その NWA のレーベルじゃなくて、
なんだっけ、ルースレスレーベル、
ルースレスレーベル、
その分配だから、
うん、
マネージャーにっていうよりもあのその分配に、
うん、
あのアイスキューブは、
うん、
あの単純にこう搾取されてると、
う
ん、
そうだね、だってマネージャーも俺も会社に雇われてるって言ってて、だからアイスキューブとかドクタードレは NWA で、うん、その上にルースレスがあって、うん、ルースレスにマネージャーは雇われてるっていう、うん、でルースレスは EGE の会社ってことなのかな、うん、
最初のライブの時に EGE&NWA って書いてあって、
ま
あ
ね、あのポスター
に正式メンバーではなかったのかな、
だけど最初そういう名義でレコードの時はもう NWA でしたよね、
セラマサノリとツイストみたいな
日本に置き換えると本当チンプになりますね、
ホシートとハッピーアンドブルーって感じですよね
俺の中ではアムロの波とのマックスぐらいのスーパーモンキーですね。
まあまあ実際行われてはみんな似たようなことが繰り広げられてた
のかね、そういう扱いなんだよ、う
ん、音楽業界は。
今回ちょっとしたところで驚いたのが、最初に出てきたロゴがあのレジェンダリーズピクチャーズって書いてあって、あれですよね、ここの会社ってパシフィックリムとかゴジラ作ってる会社なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうですそうです、アメコミとかそういうの作ってたのは、え、今回こういうの作るんだと思ってちょっと驚きましたね。
なんかこれ大々的にはあのこう全国にやる映画じゃなくてビデオスルーとかでも出してない、
うんうんうん、あ、そうだよ、だって NWA なんて全く日本じゃ何の人気もないもんね、
だから新潟で公開されるんだぐらいに思った
ら、ね、でも一応アメリカで3週ぐらい、
いやすごい、あれですよ、めちゃめちゃ売れてます、
でロッテントマトでもすごい評価高くて、
うんうん、一緒にスターウォーズ抜いたっていう、
そうですね、
向こうではめちゃめちゃ売れて
して、新潟のね、ビーボーイズが来てたもんね、
結構ずっと来てましたよね、
だから先週スターウォーズ見た時に、まあ、スクリーン1位だったんだけどすごいスカスカで、座席占有率で言えば今回の方が上なんじゃないかな
って、だから新潟かっこよかったな、うん、結構みんなイケてる、ねね、男女が来てたから、
でもああいう人たちは今あれですよね、 YouTube でラップ歌ってたりするっていう感じですよね、
そうなんだ、
なんか
痛いラップをしてるんだ、
なんかこの前なんか麻薬で捕まったやつが参考映像として YouTube の映像で流されてて、
あ、そういうのやめてほし
い、ね、マヌケなんですよね、
切ないです、
ただの真んどころ、
あ、違います違います、あの小学6年生だから麻薬吸って、それの原因が兄貴にあって、はい、あ、兄貴がそのラッパーから買ったっていうので、
そんな事件あったね、
今犯罪するとね、あの、自分に付随するそういう動画とか、ね、SNS 投稿とか、ね、うん、漏れなくね、まあ、
イージーのせいだわ、ね、
全然軽い音楽となんか公園で歌ってるラップがもう面白くて面白く
てやってるのが流れてるんだ、あ、その麻薬をタイマーを打った
ニュース通3でなんか緩いなんかラップ流れてるなと思ったら今回逮捕されたなこの人みたいな、
かわいそうだね、
かわいそうだね、まさかこんなことになるかもわから
ない、ねえ、
うん、やってもあれなんですね、死んだのが31歳ってすごい、
そうそう、31歳だったんだ、俺もその辺おしっこが出そうでもうパニックってたから全然頭に入ってないかもしれない、
そう31歳だね、
若い、
6年か7年かぐらいの栄光だったってことですよ ね、
まあ、そうだね、だって短い期間でしょ、
86年から93年ぐらいですよね、
豪邸に住んでね、うん、でドクター・ドレイが脱退した途端、うん、会社がものすごい傾いて、うん、またタイマー打ってた
んで、あのなんだっけ、アーティストに現物支給で麻薬を
売ってお前らで使ってもいいし売ってもい
いしみたいな、ああ、この、あの破綻の仕方すげえ面白いと思って
そう、新しい新居は女も気に入ってないイライラされて大変なんだっつって
平屋にあったらちょっとなっちゃってました
ねそう、もともと住んでた家みたいなところに戻ってた、
うん、あ、でも
またね、再結成見たかったっすね、
そうです
ね、そうだね、まあドクター・ドレイはドクター・ドレイでついてきた、仲間のシャグだっけ、
ああれね、
そう、あいつがチンピラでそう、あの EGE をまず同括するんだよね、うん、あのドクター・ドレイの契約を
ボコボコになくせ
って、この辺なんかこうデスローの闇が出てた感じ
しましたね、デスロー怖い会社だな、デスローレ
イル、シューナイトが捕まって、
あ、捕まったんだ、
何年も前です、
ね、あ、そうなんですか、暴力で捕まったんですかね、殺人とかかな、
あと、まあ、うん、いろいろ容疑があって、あ、
そうでしたね、それ
でこれになったんじゃないですかね、解体っていうか、
あ、ほぼ解体して
なかったんじゃないですかね、もう今デスローから 出てないですよ、ね、
あ本当ですか。
あと俺もう一つ好きなのが、うん、あのアイスキューブが給料払わないって言って、うん、レコード会社に なり振り込んだ時に ここまで描くんだと思って、ま
あ、実際あったんでしょうね、う
ん、こんな武道派だったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだからやっぱ、うん、EGE とタメ張るぐらいみんな気が強いんだよ、うん、
バット持って乗り込ん
でる。でもあいつもひどいよね。だ1枚目が売れたら2枚目は、うん、あの先払いの契約だっつって、うん、したら金はないっつって、うん、したら仲間連れて乗り込んできて、
う
ん、
払うからそれで弱い声で
払うよ払うよあんなの
あるんじゃねえか
そうギャングを相手によくケチれたなってそれもすごいよね。会社のビジネスだっつって、
しかも今2回目妻連れてきたらだいぶいいあの事務所変わりましたねみたいな話
前の家具は気に入ってなかった
ニコニコしたいの、うん、
そうい
やよかったなあのシーンと思って、
ね、いや、 やっぱでもちゃんとヒット出す人は何でもできるなっていう強気に出れるっていうのをねやっぱ素晴らしいことだよ、うん、
ドショッポネというか、
そう、そうドクター・ドレイもねあんなおっかない仲間に一歩も引かずに俺は脱退するっつって、うん、
でその最後に言ったセリフが一番最初に母親に言ってたことと同じじゃないですか。
なんだって
自分の下に使える、ね、使えるよりは俺は自分
自身のボスになりたい
って。でもねドクター・ドレイはあのアイスキューブが辞めるって言った時、うん、おい冷静になれよって人とのピュアに音楽を作ることだけしかほとんど考えてなかったんだよね。
ドレが迂闊だったゆえに結構いろんなトラブルを、
ね、そうだドレが結構いい立場でプロデューサーでありトラックメーカーでありなのにもかかわらずお金に無頓着のせいでみんなに配分がいかなかった。
シグナイトを
そうもうデスロンの、あの控え室みたいなところがひどいことになってき
てねなんかもう
いじめが多くなってきてる
あの女が銃持ってなんか西海岸のラップにさらばいいなみたいなこと言い始め
てそうなんか白ブリーフかよ
白ブリーフでなんか意味不明に超えられてるですね
犬連れて
このパーティーはどこが楽しいんだろうと一生懸命考えてるんですけど、うん、意味が全く分からない
し立ち悪いよね。
何がきっかけであんななっちゃったんでしょう
ねもうどんどんひどいことになってる。
あれ別に車止めてたやつじゃないですよね。
そうですね、
うん、もう誰が止めたかよく分かんない
警官までではね
そう2パックが頑張って仕事してるのにお前らはなんだっつって
どれなんか
本当だよ、ね、
その熱い気持ちが結構絡まってるんだけどなっていう見てて痛々しいっていうか、
うんまあ、よくねあんな環境で才能発揮できたんだなって思うよね
まあねあそこで、まあ、奴隷とか本当にあれなんだよね職人的なところはやっぱ強いんでしょうね、うん、
あと EGA のヌルネパーティーとか言って
あ俺もあれネタかなと思ったんだけどね
で最後にありました
ね本当にやってたって、ね、
本当にでも本当にやった方がものすごいチープな映像でこっちの方がやっぱりリアルだよなと思って
ビデオの映像だ
から、ね、
ビデオの映像だけどなんかやっぱこんな感じなんだろうなと思って
アナログ映像、
まあまあね、あ
の実際の映像をもっとギュギュしてましたねプールサイドが
そう
人だかりで
いやでもまあなんかね、ああいうギャングスターの人ってそのなんかね、こうバットに殴るシーンとかもあるから、なんか自分をやっぱ強く見せないとやっていけないっていうか、そういうなんか分かりやすいパーティーとかやっちゃったりするから、まあそういう意味ではなんかこう映画的には物語しやすくて、見る側も楽しかった、
すごい楽しかった、
そう面白かったね、
演出して生きている感じがしますよね、自分をギャングスターは。
よかったな、なんか
ドクター・ドレも清原みたいなフェラーリ乗ってね頭に
して白いテストロ
そう、
うん、しかも監督がやっぱカーチェイス得意なんであのシーンのカーチェイスがすごい良くて
あ、
迫力あるなと思って
終わりですね
無駄になんか別にそこまでする必要ないよ
窓からギーを捨てろ
っつってブレーキターンしてバスの陰に隠れてこう逆方向に逃げる
なんかとりあえずなんかねすごいクライムものみたいな演出の力をしてたそういう映画だっけみたいな
こんなドライビングスキル持ってたんだろうかっていう
そうい
やなんか職人監督なんだねやっぱりそういうところもしっかりしてるなと思って
なんかこう車のこう グレードがどんどん上がっていくのも非常にこう分かりやすい成り上がり感があ
って、デスローに行った瞬間に車体が後ろに傾いてブーンってなんか行くのが、
ローライダー、
あの赤い車、
赤い車が、
あのシャグが乗ってたやつ、
それがスローモーションでこう流れて
って、そのあとシャグがそこは俺の場所だって発表するっていう、
ね、いいですね。
ねえ、名前書いとけよって感じで、コーン置いとくとか、
まだこう駆け出しじゃないけどこう売れ始めたか売れ始めないかって頃にあの神さんに車ごと持ってかれちゃったりしたから、
あ、そうだそうだ、ドクタードレイが、
ね、で神さんに
あれも結構な大衆車、
うん、車取られた後に警察がすぐ来るっていう、あの嫌なことがつぶれちゃ
うつらい感じね。
面白いな
と思って、そうですね、まあ、最後、EGE がエイズになって、うん、死んでしまう、
そうですね、なんかやっぱ肺をやられちゃったみたいな、
咳ずっとしててね、うん、他の人は大丈夫だったのかな、
うん、奥さんとかお腹に子供がどうのこう
の、
ね、
うん、ああ、どうだったの、ね
ね、最近じゃあチャーリーシーンがエイズ、うん、HIV ポジティブで、
うん、裁判対策でしょうっていう
やっぱその90年代中頃と比べて薬も随分、ね、うん、
まあね、
いいものが出てるだろうし、
皆さん結構延命されてるみたいですよね。
真ん中じゃね、2パックが銃で死んじゃったんだっけ、
まあ、2パック殺されましたね、
うん、2パックもね、しょぼいラジカセとかミニコンポで小さい音で聞いてたら何がいいか全然分かんなかった
ノトリアス BIG ってどこの、
あれはニューヨークの、
ああ全然違う、
東海岸だから、
なんか時期はこうちょっとこう
同じですね、まあ、あの2パックとかとその東海岸と西海岸のこう戦いみたいなのがあって、うんうんうん、でそれのごちゃごちゃしたので2パックで結局狙撃されたっていうか、そのあったんで、まあ、あのその頃出てこないけど、その頃、うん、
こう時期は似てる、
同じ同じ、
まあでも仲悪いよね、あんなさ今で言えばツイッターのエアリプみたいな曲を出して裏切り者っていうのは俺のことかみたいに怒ったらリプライでディズニーを飛ばしたみたいな曲を出して、
まあ、それを曲でやってるって、ね、あの歌詞とかもね、生々しかったですよね、こうディズニーがね、
実名でね、
実名で本当にね、
そこがこう商業レベルに乗っちゃうってのはすごいです
よね、ヒリヒリする
2パックはあのシュグナイトに、はい、あの保釈金を払ってもらったから、デスローに入って、
あ、そうなんですか、
そういう義理というか
時期を切ってる、
はい、
お、じゃあデスローに残ったんだ、
そう、 そうですね、うん、
あとこの映画で好きなのはやっぱあれですね、ロドニーキング事件起きた後の街の、うんうん、
暴動
がすごい、
暴動すごかったね、円形でバーってすっごいスケールの大きい撮影になってた、
うん、あそこでこうバンダナがこう結んで、
あ、あれ、ね、
あれって多分あの
クリップスと
ブラッ
ツの、あ、そうなんだ、
あのギャング同士がこの事件に関しては俺たちが同じ意見を、
そういうこと
なんだ、そうなんだ、
多分そうだ
った、なるほどなるほど、カラーギャングだ、
そう、そうです、そうです、
こう結んだバンダナをこう両端持って、
ね、掲げて、うん、なるほど、
俺このそのシーン見た時にあのカート・ラッセル主演のダークスティールっていう映画、あれもロードニーキング事件が起こる前に警察の腐敗の話で、途中でそのロードニーキング事件が起こるっていう、うん、あの裁判が無罪になって暴動が起きるっていう事件が絡まった映画なんですけど、それもちょっと思い出して、なんか、
う
ん、
それでカート・ラッセルはどういう役をやってるんですか、
あ、汚職警官です、
ね、ああそうなんですか、
悪役だ、
すごい面白いですよこれ、
監督は誰なんです
か、さよならゲームの監督です、ロンナとかっていう、
うん、本当さよならゲームはちっとも面白くない映画だよ
でもあれ結構日本では公開されなかったんですけど、あの、はい、アメリカ初登場2位とか、
あ、そうい
いところまで行った
映画で、さよならゲーム俺映画館で見た記憶があるよ、
あ、そうなんです、まあ、うん、全然違う映画ですよ、あの監督です、
あ、そのダークスティールが、
ダークスティールは LA コンフィディシャルの脚本の、
あ、はいはい、
暗いものなん
で、ものすごい面白いんで、
へー、
でもあの本当暴動いいっすよね。
そうだ、あとねシーンで言えばやっぱファック・ザ・ポリスのライブの場面がむちゃくちゃ良かった
ね。
しかも曲がいいなって思って、
やっぱすごいやっぱいいな
と、映画館でいい音響で聞くと NWA はすごく良かった。
やっぱり小泉さん的にはそれがやっぱ大きいですね。
聞いてました
よね。そう、気持ちよかった、
うん、曲としていいね。
銃声で終わるじゃないですか、うん、で逃げろって逃げて、うんうんうん、で警官に囲まれて、うんうん、あの周りの
観客がね、NWA を守れみたいな感じで火をついたものを歩道橋の上から投げる、
うん、で結局サビ缶とか結局最後にやってたのが中指立ててブーっていうところしかやれないっていう、うん、あの一戦の
徹底して警官の描写がもう、
う
ん、あの観客の反感を煽る
ような
、ね、
そうですね、敵として描かれてた、ね。
まあ、多分 この映画がすごい今受けてるのも、多分ほら今年も結構ね、こういう似たような事件、警官があの黒人を
こう
銃殺する事件って結構何件かあったと思うんですね、
なんかこう状況が今似通ってきてるから、
う
ん、
だから多分そういうのもあの意識的な編集、意識的にあの作品作りで取り入れてるとは思うんですけど、そういうのも受け入れられてるのかなという気がします。
じゃあそういったところでどうもありがとうございました。
失礼します。
さよなら。
面白いですよ。